今日はエペソ人への手紙第4章25節から32節です。このところではクリスチャンの実際の生活が語られています。25節に、あなた方は偽りを捨てという言葉が出てきます。これは22節で人を欺く情欲によって腐敗している古い人をあなた方が脱ぎ捨てることと一緒のことであるわけです。ですから私たちはイエス・キリストを着た新しい人を着て自分がこのイエス様の愛に包まれている、そのことを信じるならば私たちはこの偽りを捨てなければならない。いつまでも偽っていて、そしてそれが私たちの果たして喜びになるのか、本当に心から喜んで勝利を得られるんだろうか、私たちはまずその偽りを捨てる必要があります。そして23節に霊と心において新しくされ続けという言葉があるわけですけれども、私たちは外面的生活っていうよりもむしろ自分の霊、魂、心がいつも新たになっていく、その新たにされるっていうのは26節にこの怒っても罪を犯してはなりません、憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。確かに私たちは感情があるわけです。そして怒りが出る、もう当然それは否定することはできません。でも日が暮れるようであってはいけないとあるわけですし、また31節を見ると無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさいとあるわけです。ですから私たちが霊と心において新しくされ続けるということはまさに31節にあるようなことをすべて捨て去っていくということになるわけです。まあ私たちは手を洗ったりします。また風呂に入って体を洗うということをします。まあ言うなれば汚れているものを取り除く。じゃあ私たちの心はどうすればこの罪汚れを取り除くことができるのか。それはイエス・キリストが流してくださった十字架の血潮による以外に私たちの心を洗い清めるものは他にはないということであるわけです。イエス・キリストの十字架の血潮は実は今も流され続けているということを私たちは心に留めておく必要があると思います。自分が許されたのは過去のことではないということです。私たちはまさに霊と心において新しくされ続ける必要があるということになるわけです。そしてそのことは実は27節に悪魔に機会を与えないようにしなさいという注意が出てきます。私たちがイエス・キリストを信じたときに悪魔は滅んだのか、まだ滅んではいないわけです。悪魔はまさにこの世の主権者であるわけです。それこそエペソにおいてもパウロはこの獅子と戦ったという表現があるわけなんですけれども、それは果たして生きていたライオンなのか、いやそれともこの噛み食らって滅ぼそうとするものを狙っている悪魔なのか、おそらくはむしろその後者の悪魔が私たちを絶えず滅びに至らせようと狙っているということを忘れてはならないと思います。なぜならばイスカリオテのユダがイエス様を裏切った。ルカの福音書を見るとルカは明確にその悪魔がユダの中に入ったというふうに記述しているわけです。どれほど優れた弟子であったとしてもサタンが心の中に入ってしまうと、もうサタンに操られてもうイエス・キリストを裏切ってしまうっていうようなことが実際に起こるということであるわけです。だから私たちは悪魔に機会を与えないようにしなさい。なぜ 鉄の船が水の上に浮いているのか。それは水が入らないからです。しかし、いくら頑丈な船であったとしても、中に水が入ってしまうと沈んでしまう。そういうことがあります。私たちもこのように埋没しないように、そして悪魔に機会を与えないように、私たちは注意しなければなりません。ですから私たちの実際的な生活は、28節見ると、もし盗みをしているというものがあったら盗んではいけない。また29節には悪い言葉を一切口から出してはいけませんというような実際的なことが出ているわけです。私たちはイエス・キリストを信じて罪が許された。そしてどれほど大きな代価が払われたのかということを心の中で信じているならば、果たして悪を行うということができるんだろうか。多分私はそれはできないと思います。ですから私たちは、もし自分が悪いことをしているというふうに心の中に気がつくことがあるならば、まず私たちは神様の前に出て悔い改める必要があるということです。ダビデも私は罪を犯しました。はっきりとその罪を認めて、彼は方向転換をし、神様に従っていくものとなった。ペテロも同じです。彼は三度知らないと嘘をついて、しかし後でそれが大きな罪だと分かった時に大声を上げて泣いた。ルカの福音書には出てきていますけれども、彼もまた悔い改め、そしてまた神様の祝福に預かるものとなったということです。30節を見るならば、神の聖霊を悲しませてはいけません。多分私たちはそのことがわかるんではないだろうかと思います。イエス・キリストを信じて私は罪が許された。イエス様は自分に大きな命の代価を払ってくださった。そのことを信じている人は、この悪魔に機会を与えない、神の聖霊を悲しませないということは、おそらくわかることではあろうかと思います。そして何よりも30節を見ると、贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのですということをパウロは言ったわけですけれども、勝因を押されている。何の勝因かというと、これはもう神のものという勝因であるわけです。まあ、その当時、奴隷にも役印を押された。もうそれは誰の奴隷かが分かるということで、そういう勝因があったということですけれども、パウロ自身も自らがキリストの勝因を押されて、私はキリストのしもべ、キリストの奴隷です。はっきりとそのことをさせていた、わけです。ですから私たちはそのことをやはり明らかにする。25節の中頃にそれぞれ隣人に対して真実を語りなさいという言葉が出ているわけです。この隣人はクリスチャンであろうが、未信者であろうが、その真実を明らかにする。私たちは日々の生活の中で自分はイエス様を信じていますということを果たして明らかにしているんだろうか。人をいろいろこう見比べて、この人には親切にするけれども、この人にはそうではない。しかしそれであるならば、まさにそれは偽りということになるのではないかと思います。そういうものをすべて捨て去りなさい。私たちはそうしたことを自分の心の中に、また自分の魂の中から捨て去っていき、絶えずこのキリスト、神にかたどられた新しい人を着ていく。私たちがこのキリストに覆われることによって、32節を見るならば、この親切にし優しい心で許し合うということが可能になるのではないかと思います。それはキリストにおいてあなた方を許してくださった、その許しが自分に与えられている。自分もイエス様によって許され愛されている。そのことを信じる人は互いに 愛し、また許し合うことも可能になってきます。私たちはこのことを覚えて、日々このキリストの愛に包まれて生きるものとさせていただきたいと思います。